皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる主をおめでとうございます。主は天と地のすべてを治め、これを作り、また滅ぼし、新しくされる方です。力ある全能の神、この方を覚えてですね、共に主の御言葉を聞いてまいりたいと思います。ではですね、いつものように、聖書の通読箇所から見てまいりたいと思いますけど、今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書がダニエル書からホセア書、そしてヨエル書、新約聖書がですね、ペテロの手紙第2、ヨハネの手紙第1を続いてまいります。このダニエル書ですけれども、彼はですね、敵の国で神様に会って栄えた人物です。彼の歩みのですね、一つ一つはですね、本当に信仰者の模範ですね。またですね、ホセア書にはですね、神様の変わらない愛の深さがはっきりと現れています。生贄ではなく愛を喜ぶとですね、主はホセア書を通して語られますね。ぜひご覧のところをお読みください。また新約聖書はですね、ペテロの手紙、こちらをお話の中で見てまいりたいと思います。またですね、ヨハネの手紙は、キリストをそばで見た主に愛された弟子ヨハネがですね、神の言葉であるキリストについて語っていますね。これらのところもぜひお見ください。ではですね、共に聖書を開いてまいりましょう。今日はですね、ペテロの手紙第2ですね、3章の3から13節のところですね、お開きください。新改訳聖書424ページ、3番463ページのところです。ペテロの手紙第2、3章10節お返しします。 今回ですね、信仰告白が長かったんですけど、代わりにですね、主題聖句がですね、短いですね、主の日は盗人のようにやっていきます。ではこのところからですね、その日が来ればと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。ですね、今回のですね、ペテロの手紙、前回は第1、今回第2と続いてまいります。今回の第2はですね、冒頭ですね、このように始まります。イエス・キリストのしもべであり人であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた人々へ、受けた方々へですね。そしてまずですね、このペテロの手紙第2のですね、1章でですね、非常に大切なことを書いています。1章の5から9節のところですね、こう書いてありますね。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には理性を、理性には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエスキリストを知る点で役に立たないものとか、目を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。ここでですね、ペテロの言うことは、まずこの最終目標は愛であるということですね。そしてそれはわがままな自分勝手な愛ではなくて、信仰から始まるものですね。その信仰はキリストが命がけで私たちを愛してくださった、私たちのためにイエス様は十字架で死んでくださったという、このことに基づく信仰ですね。私たちはその信仰から始まって、そしてこの神の愛に至るわけです。パウロもですね、私たちのこの信仰の目標は愛であるということを語ります。この命令は清い心と正しい良心と偽りない信仰から出てくる愛を目標としています。テモテの手紙第 1章5節、ペテロの手紙、そしてこのパウロの手紙においてもですね、このように愛を目標としているということが語られています。これはですね、もちろんもう主がお命じになったことですね。イエス様はこう言われました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。互いに愛し合う、そのことによって、私たちは主の戒めを完成するわけです。しかしそれはですね、この、互いに愛し合うということだけ聞くとですね、人はですね、すぐにですね、ヒューマンジズム的なですね、また人間的な愛を考えてしまいます。しかしペテロが言うように、この愛は信仰から始まる愛でなければならないわけです。信仰を土台とした愛、それはですね、この世の人道主義や好き嫌いの愛を言っているのではありません。神様がですね、私たちのために御子を与えてくださった、その愛から始まりますね。このですね、神は実にその人がお与えになったのに、よう愛されたというこの愛、この愛から、この愛によって、この愛に基づく愛によってですね、私たちはお互いを愛するわけです。この父の神様、私たちを愛してくださったという愛、一人子をお与えくださったという愛、この愛のゆえにですね、またイエス様はこの地上に来られて、そして十字架で死んでくださいました。そのイエス様はこう言われます。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。ご自身を差し出し、その命を捨てるという愛、この愛でイエス様は私たちを愛してくださいました。これが神の愛、キリストの愛です。皆さん、今お読みいただいた箇所は、世の終わりの出来事、また裁きについてもですね、書かれていたわけですけれども、このようなですね、黙示録にあるような、またこのペテロの手紙にあるような、世の終わりが来ること、その裁きがあることを聞くとですね、なぜ神様こんなことをなさるのか、こんなひどいことをなさるのかと あ、そのように言う方もおられます。しかしですね、神様はご自身の御子さえ差し出すだけの愛を持って私たちを愛してくださった、この世を愛してくださったということをまず私たちは忘れてはならないわけですね。そしてまたですね、御子はですね、私たちを愛するために十字架にかかってくださった。ある者たちはそれをバカバカしいと言います。しかしですね、そのような愛を示してくださった、そのような神様であるということを私たちは忘れてはならないわけです。そのような土台の上で私たちはこのペテロの手紙を見ていかなければなりません。また世の終わりについて書かれているところを見ていかなければなりません。裁きについての言葉らを見ていかなければならないんです。そうでないとですね、私たちは神様がどれほど愛に満ちた方、そしてどれほど私たちを深い愛で愛しておられる方かということを忘れてしまいますね。さて、今回の箇所、そのですね、すぐ前のところでですね、ペテロはこの手紙の目的についてこう言っています。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる上司たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の主たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです、とありますけれども、この第二の手紙、まあ、第一の手紙に続いて書かれた第二の手紙の目的は、主の命令を思い起こさせ純真な心を奮い立たせるためだとペテロは言います。そしてそのことを語った上でペテロがですね、まず何を言ったかというとですね、あがける者がやってくるということなんですね。それが今回読んでいただいた箇所の最初になるわけです。今回読んでいただいた箇所ですね、まず第一に次のことを知っておきなさい、終わりの日にあざける者どもがやってきてあざける、こうありますね。皆さん、これは世の終わりについて書かれた手紙です。あ、しかしですね、同時に今この世にあって歩む私たちへの注意でもあるわけです。私たちがイエス様を信じる、信仰を土台として生きていこうとするとき、あなたの周りに必ずですね、あざける者がやってきます。そして彼らはですね、自分の好き勝手に生活して、思いのまま生きているところを見せて、まあ、ここでですね、ペテロはこう言っていますね。キリストの来の約束がどこにあるのか、先生たちが眠った時からこの方は何事も想像の始めのままではないかと、こう言っているわけですけれども、神様ならどこにいるのか、神様ならどこにいるのかとかですね、聖書など信じてどうなるのか、教会など行ってどうなるのかと、こういうことを言う人たちがいるわけです。それを聞くとですね、私たちはそうかなと思ってしまう時もあるかもしれません。この世界、好きなように楽しんでいる人たちがたくさんいる世界を見ているとですね、その方がいいように思えるかもしれません。たくさんの人が同じことをしています。たくさんの人が楽しく遊び暮らしています。でも皆さん、ペテロはこの箇所で言います。この世界は洪水によって滅ぼされたんです。この世界は神様によって作られました。しかしまたこの世界は洪水によって滅ぼされてしまったんです。創世記にノアの箱舟に出くことがあります。7章 20から23節、創世記ですけれども、こう書いてあります。水はその上さらに15キュビットを増し壊したので、山々を追われてしまった。こうして地の上を動いていたすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群生するすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物を這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。全部死んでしまったんです。ノアと箱舟にいた者以外全部死んでしまったんです。 あ、たくさんの人が好きなようにしてるじゃないですか。なんで私たちだけが神様に従わなければいけないでしょうか。しかし見てください、神様に従ったノアたちだけが生き残ったんです。他のものはみんな滅んでしまったんです。この時のことをですね、イエス様はこう言われます。人の子が来るのはちょうどノアの日の夜だからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったんです。人の子が来るのもその通りです。彼らは分からなかったのです。彼らは分かりませんでした。しかし洪水はやってきました。そして全てのものがさらわれてしまいました。全てのものが死んでしまいました。全てを滅ぼす洪水が起こったんです。しかしこの洪水の時、主はあれによってこう約束されました。さあ私は私の契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいる全ての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいる全ての野の獣、箱舟から出てきた全てのもの、地上の全ての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。全て肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方およびあなた方と一緒にいる全ての生き物との間に私が永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。主はこのようにノアとその家族に約束されました。まあ、ここにですね、虹が出てきますね。神様はこの時虹を創造されました。約束として、約束の印として、ノアとその家族に神様はこのように約束されました。皆さん、このノアから全ての人類が分かれました。だからですね、あなたにとっても私にとってもノアは先祖ですね。そして私たちはノアの家族の子孫であるわけです。ノアの子供たちの子孫です。神様の約束は全世界を滅ぼす洪水を起こさないという約束です。そしてその約束の印として虹が作られた。しかしこの世界が絶対に滅ぼされないかというとそうではありません。ですからこう書いてあります。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。皆さん、今の天と地は火に焼かれるために取っておかれている。やがてこの世界が火に焼かれる時が来る。イエス様は先ほどの歌詞でこう言っておられます。洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。やがて全てのものが火によって滅ぼされる時がやってきます。しかしその時が来ることを人々は分かりません。多くの人々はそれを知らないから好きなように生きています。今日も明日も同じように好きなように生きていればいいかと思って生きています。しかし世の終わりはやってきます。彼らは分からなかった。しかしイエス様は言われます。人の頃が来るのもその通りです。洪水が突然やってきたようにイエス様が突然やって来られます。そして世の終わりが来ます。 敬虔な者どもの裁きと滅びの日まで保たれている。この世界が火に焼かれる時が来ます。しかしその時はまだ死が待っておられます。しかしその日が来ます。だからこう言われます。その時畑に二人いると一人は取られ、一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると一人は取られ、一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の死がいつ来られるのか、いつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来るか来ると知っていたら身を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。皆さん、洪水の時はもし畑に二人いたらどうなりますか。二人とも流されてしまいます。二人の女が嘘を引いているとどうなりますか。二人とも流されてしまいます。でも主が来られる時はそうではありません。そこに同じようにいたとしても、一人は取られ、一人は残されるんです。それを分けるのは何ですか。イエス様を信じる信仰だけですね。そして私たちはこの主が来られることを霊の目を覚まして待っていなければなりません。皆さんは主がいつ来られるか知りません。でも主は来られるんです。皆さん、もし主が明日来られると聞いたらどうでしょう。私たちはですね、寝ないで待っているかもしれません。でもそれはいつなのか分かりません。それがいつか分からない。しかし主は来られます。それは思いがけない時です。今日かもしれません、明日かもしれません。でもそれは主の憐れみのゆえに送らされています。私たちはじっと目を開けていなければならないのか。この肉体においてですね、ずっと目を覚まして起きていなければならないのか。聖書の中にありますね、乙女たちがですね、花婿が来るのを待っていた。賢い乙女たちと愚かな乙女たちと言いますけど、賢い者たちはですね、油を別に用意していた。しかしですね、愚かな者たちは用意していなかった。さあ、賢い者たちはずっと起きて待っていたでしょうか。そうじゃありません。全員が眠ってしまったんです。しかし賢い者たちは油を用意していました。私たちはいつも霊の油注ぎを求めていなければなりません。神様に会って歩んでいかなければならないんですね。聖霊の注ぎの中で神様によい頼む生活をしていく。私たちはそのように歩んでいくならばですね、私たち平安の中に歩むことができるわけです。そしてまた主の訪れを知ることができるわけですね。主は突然来られます。しかしそれは主の憐れみのゆえに送らされています。ですからこう書いてありましたね、主はある人たちが遅いと思っているように逆不足のことを送らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのよ、望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。皆さん、その日にはどうなりますか。天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。この世界全部はなくなってしまうんです。だとしたら、私たちがこの世界に執着することはどれほど虚しいことでしょうか。このようなことを聞くとですね、ああ恐ろしい、そんな日が来なければいい、ある人はそう思うかもしれません。しかしその日が来ます。主がいつ来られるのか分かりません。しかしその日は来ます。そしてそれはいつか分からない。また福音書にありますね、その日その時がいつであるか誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。いつかは分からない。しかしその日は来る。その時天地が滅び去る。しかし皆さん、その日は新しい天と新しい地が来る時でもあるわけです。今お読みいただいた箇所にはこうありましたね。11節からお見せします。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。皆さん、私たちはこの日に備えていなければなりません。しかしその時は新しい天と新しい地が来る時なんです。皆さん、主を待ち望む、主の時が来るのを待ち望む私たちは、その私たちに主は言われます。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に臨むことのないようによく気をつけていなさい。そして主は目を覚ましていなさいと言われます。目を覚ましていなさい。人の子は思いがけない時に来る。泥棒がやってくるようにイエス様は突然来られる。でも皆さん、私たちは忘れてはいけません。黙示録の22章にはこうあります。御霊も花嫁も言う。花嫁、それはすなわち教会のことです。来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。皆さん、来てください。教会はこのように言うのです。来てください。何ですか。私たちにとって本当の希望はそこにあるからです。私たちはその日が、この世界が滅んでしまう恐ろしい日だということではなくて、新しい天と新しい地、神様が用意された素晴らしい世界が始まる、そのですね、希望の時であるということをですね、忘れてはならないんです。私たちの望みはそこにあるんです。私たちの望みは今のこの世界にあるんではありません。私たちの本当の望みは天の御国にあります。やがて来る新しい天と新しい地にあります。ですから私たちにとって世の終わり、主が到来されるその時は、それが来たらどうしようというものではなくて、積極的なもの、希望に満ちたものです。だからペテロは言いますね。しかし私たちは神の約束に従って 正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。私たちは新しい天と新しい地を待ち望んでいるんです。主を来てください。私たちがそのように主に叫ぶのとなるように、共にですね、主を待ち望み、主の御再臨にですね、共に備えてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。大丈夫の課題もお祈りください。ありがとうございます。感謝します。本当に今日の感謝のことにありがとうございます。私たちが本当に天国に希望を持つことができるように助けてください。天への思いで満たされるように助けてください。そしてその時、私たちは本当にあなたの霊の満たしの中で、これのことではない、あなたの御業みたいなことでできますから、ありがとうございます。そして本当にこの滅んでいくこの世界ではない、あなたに希望を持つことでできますから、どうぞあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人そのように私たちに導いてください。イエス様にお願いいたします。また新しい世界ですよ、祝福します。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるパンを取り感謝をするのです。それを先こう言われました。これはあなた方のために私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食に乗せた時も同じようにして言われました。この杯くれた初日の新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むのがあれば、主の体の死に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者の病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし もし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。お祈りします。天の父様、私たちが自分を裁くなら裁かれることはないと主は言われます。どうぞ主よ、自分自身の罪を主の前に言い表し、そして本当にあなたの許しと清めいただいて、そしてあなたの前にへりくだり、主にあって歩むものとしてこの聖餐に預かって主の身からと死をいただいて、そして全ての歩みを主に委ねて歩んでいくことができるように、私を離れては何もできないと主が言われたように、私たちが本当にいつも主と共に歩むことができるように助けてください。この聖餐の時の全てを感謝します。イエス様が本当に十字架で成し遂げてくださったその御業、この究極の愛の家、またその御子さえも与えてくださった父なる神様の愛の家に、この恵みの中に私たちが置かれていることを心から感謝いたします。どうぞお一人お一人がそのことを覚えてこの聖餐に預かることができるように導いてください。聖霊様の注ぎがこのところにありますように、イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ではですね、聖餐に預かると思われる皆様、どうぞお立ち上がりください。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスを渡されるよパンを取り感謝をする時のうちそれを裂きこう言われました。ではこのパンのための感謝のお祈りを召し兄弟お願いします。
ハレルヤ、そしての主の神様、我が名にさせています。どこにしてあの前に、お聖餐式にあふれると感謝いたします。最後神は、主の罪のために、総裁として、その身近で、あれも、ご主人の身柄を別に、罪の許しと、た救いとあれると感謝いたします。ご想像を覚え、また今年を、またその身柄で、それをお話しいただくと、私、覚えて、この身柄を感謝します。この、全部を感謝して、イエス様によってお願いします。
アーメン。では一節を試していきましょう。その夜イエスはパンを取り感謝を捧げ言われた。あなたのため与える、私の体です、私を覚えて、このようにしなさい。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。いただきましょう。夕食の後、杯も同じようにして言われました。では、この杯のために、その杯に縛りを持ってください。
天のお父様、この杯をありがとうございます。あなたは本当に新しい天と地に私たちを送り出しようとして、その日のためにあなたの十字架にかかってくださったことを本当に心からありがとうございます。本当に最後のことなく、性的に 声を与えさずに待ち受けることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。では、二節賛美していきましょう。ブドウを地を通り、主イエスは感謝を捧げ言われた。あなたのため流される私の獅子をです、私を覚えてこの世をにしなさい。この杯は私のうちによる新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。いただきましょう。イエスから、あなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。アーメン。では三節を賛美しながら杯を返していきましょう。だからブドウ酒とパンを取り感謝を捧げ命受ける、私のため死なれた素晴らしい主の愛、私のため死なれた素晴らしい主の愛。どうぞご視聴ください。